山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。4月18日は発明の日です。今回は語呂合わせではありません。特許法の前身となる条例が公布された日です。発明といえばエジソンでしょうか。必要は発明の母ということわざがあります。エジソンの言葉とも言われていますが、出典はガリバー旅行記だそうです。一方、失敗は成功のもとはエジソンの言葉が由来だということに間違いはないようです。ただ誰だか分かりませんが、日本語訳が上手だったということみたいですね。素敵なフレーズを発明したんですね。今日は小さな作品を2つお届けします。芥川龍之介作、悪魔。バテレン・ウルガンの目には他の人の見えないものまでも見えたそうである。ことに人間を誘惑に来る地獄の悪魔の姿などはありありと形が見えたという。ウルガンの青い瞳を見た者は誰でもそういうことを信じていたらしい。少なくとも南蛮寺のデウス如来を礼拝する宝鏡人の間にはそれが疑う余地のない事実だったということである。古写本の伝うるところによれば、ウルガンは織田信長の前で自分が京都の町で見た悪魔の様子を物語った。それは人間の顔とコウモリの翼とヤギの足とを備えた奇怪な小さい動物である。ウルガンはこの悪魔が、あるいは塔のクリンの上に手を打って踊り、あるいは四つ足門の屋根の下に日の光を恐れてうずくまる恐ろしい姿をたびたび見た。いや、そればかりではない。ある時は山の奉仕の背にしがみつき、ある時はうちの女房の髪にぶら下がっているのを見たという。しかしそれらの悪魔の中で最も我々に興味のあるものは、何がしの姫君の腰の上にあぐらをかいていたというそれであろう。古写本の作者はこの悪魔の話なるものをウルガンの風流だと解している。信長がある時その姫君に化粧して立って自分の意に従わせようとしたが、姫君も姫君の二親も信長の望みに応ずることを喜ばない。そこでウルガンは姫君のために弦を悪魔に借りて信長の棒をいさめたのであろうというのである。この解釈の逃避はもとより今日に至ってはいずれとも決することが容易でないと同時に、また我々にとってはむしろいずれにせよ差し支えのない問題である。ウルガンはある日の夕べ、南蛮寺の門前でその姫君の腰の上に一匹の悪魔が座っているのを見たが、この悪魔は他のそれとは違って玉のように美しい顔を持っている。しかもこまねいた両手といい、うなだれた頭といい、あたかも何事かに深く思い悩んでいるらしい。ウルガンは姫君の身を気遣った。二親とともに熱心な天主教の信者である姫君が悪魔に見入られているということはただごとではないと思ったのである。そこでこのバテレンは腰のそばへ近づくと、たちまち尊いクルスの力によって難なく悪魔を捕らえてしまった。そうしてそれを南蛮寺の内陣へ襟髪をつかみながら連れてきた。内陣には御主ヤソキリストの画像の前にろうそくの火がくすぶりながら灯っている。ウルガンはその前に悪魔を引き据えて、なぜそれが姫君の腰の上に乗っていたか厳しく司祭を問いただした。私はあの姫君を堕落させようと思いましたが、それと同時に 堕落させたくないとも思いました。あの清らかな魂を見た者はどうしてそれを地獄の火に汚す気がするでしょう。私はその魂を嫌が上にも清らかに曇りなくしたいと念じたのです。がそうと思えば思うほどいよいよ堕落させたいという心持ちもしてきます。その二つの心持ちの間に迷いながら、私はあの腰の上でしみじみ私たちの運命を考えておりました。もしそうでなかったとしたら、あなたの影を見るより先におそらく地の底へでも姿を消してこういう浮き目に遭うことは逃れていたことでしょう。私たちはいつでもそうなのです。堕落させたくないものほどますます堕落させたいのです。これほど不思議な悲しさがまたと他にありましょうか。私はこの悲しさを味わうたびに、昔見た天国の朗らかな光と今見ている地獄の暗がりとが私の小さな胸の中で一つになっているような気がします。どうかそういう私を憐れんでください。私は寂しくって仕方がありません。美しい顔をした悪魔はこう言って涙を流した。古写本の伝説はこの悪魔の成り行きをつまびらかにしていないが、それは我々に何の関わりがあろう。我々はこれを読んだ時にただこう呼びかけたいような心持ちを感じさえすればいいのである。ウルガンよ、悪魔と共に我々を憐れんでくれ。我々にもまたそれと同じような悲しさがある。春秋、太宰治。4月11日、甲府の町外れに仮の住居を営み、早く東京へ帰住したく勤めていてもなかなかままにならず、もう半年近く経ってしまった。今朝は上天気ゆえ、家内と妹を連れて武田神社へ桜を見に行く。母をも誘ったのであるが、母はお腹の具合悪く留守。武田神社は武田信玄を祀ってあって、毎年4月12日に大祭があり、その頃にはちょうど境内の桜が満開なのである。4月12日は信玄が生まれた日だとか、死んだ日だとか、家内も妹も司祭らしく説明してくれるのだが、私にはそれが怪しく思われる。桜の満開の日と生まれた日とこんなにぴったり合うなんて、なんだか怪しい。話がうますぎると思う。神主さんのからくりではないかとさえ疑いたくなるのである。桜はこぼれるように咲いていた。散らず散らずみ、いや、散りず散りずみ。違います。散りみ散りみず。みんな笑った。お祭りの前の日というものは、 清潔で若々しく、しんと緊張していていいものだ。境内は塵一つとどめず掃き清められていた。展覧会の招待日みたいだ。今日来ていいことをしたね。私、桜を見ているとカエルの卵のあの塊を思い出して。家内は武風流である。
それはいけないね。苦しいだろうね。
ええ、とても困ってしまうの。なるべく思い出さないようにしているのですけれど、一度でもあの卵の塊を見ちゃったので離れないの。
僕は食塩の山を思い出すのだが、これもあまり風流とは言えない。
カエルの卵よりはいいのね。
妹が意見を述べる。
私は真っ白い半紙を思い出す。だって桜には匂いがちっともないのだもの。
匂いがあるかないか、
立ち止まってちょっと静かにしていたら、
匂いより先にアブの羽音が聞こえてきた。
ミツバチの羽音かもしれない。
4月11日の春中。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。さて、4月9日行いましたメディアートホールでの福山朗読教室定期朗読会昭和第2話に、本当にたくさんの皆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。お生徒さん本当に頑張ってくださって、楽しい楽しい時間を過ごすことができました。本当に幸せでした。今月28日、和歌山市民図書館でまた夜7時から4回絵本の山朗読会をいたします。入場無料です。どうぞフラッとお出かけください。お待ちしています。次回の番組は5月2日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。